暑かった夏も過ぎ、吹く風が静かに秋の訪れを告げていく今日この頃です。お元気にお過ごしですか？広報三島、9月15日号をお届けします。今回の表紙は、昨年南小学校で行われた校区運動会の様子です。今年も各校区で行われます。積極的に参加して地域のつながりを深めてください。目次2ページ第8回三島バル、3ページ広島市平和記念式中学生派遣、4ページ坂小学校で学びませんか環境リーダー研修活動報告、5ページパブリックコメント募集、市の保有地を売り払います、三島駅北口駐車場に指定管理者制度導入、6ページ健康づくり、7ページスポーツ、8ページ暮らしの情報、10ページ情報ワイド版、11ページ移動図書館人太号図書館、12ページ障害学習文化の広場、13ページ地域行政懇談会報告、14ページ地域コミュニティ連絡会報告、16ページハロウィンパレード、頑張る元気な市民活動団体東富士見町自主防災会、以上です。2ページ第8回三島バル、10月15日16日は県下最大級100店舗以上が参加する三島バルが開催されます。正午から各店閉店まで、中心市街地とその周辺、内容5枚綴りのチケットとマップを片手に三島の街を食べ歩くイベント、オープニングセレモニー10月15日午後5時から三島商工会議所、内容、来場者に飲み物などを振る舞います。前売りチケットでお得に楽しもう。チケット1冊5枚綴り、前売り4000円、当日4250円。前売りチケットは各参加店舗、三島商工会議所、三島市観光協会で店頭販売。問い合わせ三島バル実行委員会 955-7750 または商工観光課 983-2655。 3ページ平和への祈り深く、広島市平和記念式中学生参加報告、市では三島の将来を担う次の世代に戦争の悲惨さや平和の尊さを知り行動してほしいと願い、毎年8月6日に行われる広島市平和記念式に市内中学生を派遣しています。参加者の感想文の要約を紹介します。南中学校1年大塩京太郎、平和という言葉の意味尊さを学びました。唯一の被爆国である日本のすべての人が笑顔で安心し豊かに生きていけることこそ平和ではないかと思います。広島に行き、どれだけの人が苦しみまた苦しんでいる人が今もいることが分かりました。北中学校3年村瀬美里、平和の実現は不可能ではないはずです。現実から目をそらしても戦争はなくなりません。また戦争を体験した人々のお話を聞ける機会は少なくなっています。一人でも多くの人に戦争の悲惨さを伝えることで平和の扉は開くはずです。錦田中学校3年妻木かな子、過ちを繰り返さぬように、戦争は地球上のすべての生命を脅かすものだと自覚すべきと強く感じました。平和記念式に参加し、71年前の出来事をしっかり考え、 次の世代に伝えていかなければならないと思いました。中里中学校2年宮下桃香、核兵器を手放す勇気を、原爆によって地表面は3000から4000度にも達しました。皮膚が溶け水が欲しいと泣き叫ぶ人たちを想像するだけで胸が痛く辛くなります。絶対に核兵器は持ってはいけない、手放すことが必要と感じました。北上中学校1年秋山玲奈、私ができる第一歩は人に伝えることです。家族や友達を失った人の悲しみは消えることはなく、原爆は人の幸せや心も奪ってしまうものだと痛感しました。二度とこの恐ろしさを繰り返さないため、核兵器のない世界を実現しなければなりません。中里西中学校2年大野風花、私たちが今からできることはたくさんあります。核兵器のない世界のため、広島の人々は原爆について発信してきました。オバマ大統領の広島訪問は平和な世界への一歩だと思います。私は今回の体験を周りの人に話すことから始めたいです。山田中学校3年斉藤元気、平和な未来のため全力で訴えます。世界から核兵器をなくし平和を作ることが僕たちに託された使命だと思います。僕たちには被爆者からの声を伝える責任があります。そして世界が核をなくす力を出し合えば平和になると思います。日本大学三島中学校3年神戸玲、尊い犠牲の上に現在の生活がある。広島で原爆について知るうちに身近なものの尊さが明確になりました。罪のない人たちの何気ない日々が一発の爆弾によって失われてしまったのです。戦争は絶対にしてはいけないと痛感しました。以上の問い合わせ、行政課 983-2615。
4ページ小規模特任校坂小学校で学びませんか。自然環境に恵まれた学校生活で伸びやかな人間性を育む。小規模特任校制度とは、三島市に住所があれば学区に関係なく坂小学校に通学できる制度です。坂小学校とは箱根西麓に位置する児童数80人の学校です。 1. 外国語活動の充実。外国語活動特例校に認定され、低学年から外国語活動に取り組んでいます。 2. 豊富な農事体験をもとにした体験学習の推進。農作物を育て収穫した野菜は坂小野菜として高学年の児童が広報し販売を行っています。 3. 健康教育の推進。平成25年度には実績が評価され学校体育優良校として全国表彰を受けています。 4. 盛んな交流活動。一昨年度から4、5年生による福島県猪苗代町沖縄島小学校との交流事業を行い、各年で互いの学校を訪れ交流しています。学校見学説明会にお越しください。11月16日午前10時25分から。問い合わせ、学校教育課 983-2670 または坂小学校971-1231。環境リーダー研修活動報告、富士山について学んだ小中学生の感想、小学生環境探偵団団員35人が富士山富士宮口5合目から6合目を目指し富士山の保全活動を行っているガイドの人と散策をしました。中学生環境リーダー研修 研修生29人が2泊3日の日程で富士山5合目の自然観察や富士山ミュージアムの見学、また植樹体験などを通して富士山の歴史や文化、自然環境などについて学びました。その成果として環境行動宣言をまとめ発表しました。研修生の感想、富士山信仰の歴史や富士山の成り立ちの伝説など初めて学ぶものが多く興味深かった。ただ富士山の景色を見るだけでなく、葉の香りを嗅いだり、鳥の声を聞いたり、木の形をよく見たり、苔の感触を感じたりと、富士山の自然について楽しく知ることができた。問い合わせ、環境政策課983-2647。5ページ、パブリックコメントを募集します。1、三島市中高層建築物の建築に関わる紛争の予防及び調整に関する条例の改正について、応募、9月20日から10月20日、都市計画課へ、問い合わせ 983-2631。 2. 三島市散骨場の経営の許可等に関する条例案、応募、9月20日から10月20日、水と緑の課へ、問い合わせ 983-2643。パブリックコメント制度について、市が基本的な政策を策定する場合、広くその案に対する意見を聞き、それを考慮して最終的な案を決定します。その際にその意見に対する行政の考え方を合わせて公表する制度です。問い合わせ行政課983-2615。市が保有している土地を一般競争入札により売り払います。対象物件、東台場1丁目33番1、宅地と、東台場1丁目33番2、宅地。申し込み、10月5日までに管財課へ、問い合わせ983-2623。三島駅北口の駐車場に指定管理者制度を導入します。指定期間、10月1日から平成33年3月31日。施設名、三島駅北口広場送迎用一般車駐車場。指定管理者、タイムズ24。駐車料金、最初の30分無料。入り口のレイアウトの変更工事を行います。工事期間9月19日から30日。問い合わせ都市整備課983-2634。
6ページ、健康づくり、学校給食地域絆づくり交流事業。佐野省長伏省で学校給食を試食しませんか。10月21日佐野小学校、28日長伏小学校、ともに午前11時50分から。費用280円。申し込み問い合わせ9月30日までに健康づくり課。一から体験して初めてわかる味がそこにある。大人の地元食材発掘イベント、10月22日午前9時から。集合解散場所保健センター、漁港でいけす見学とアジ釣り、アジのさばき方体験とイカの一夜干し作り、三島野菜の収穫体験、昼食、18歳から45歳の人、子供連れでの参加はご遠慮ください。イベント参加費3000円、申し込み問い合わせ、10月7日までに健康づくり課。高齢者インフルエンザ予防接種、実施期間10月1日から平成29年1月31日。対象者には9月下旬に予診票を送付します。自己負担額1400円。問い合わせ健康づくり課。 マタニティセミナー10月13日午後1時30分から、保健センター、参加無料、対象市内在住の妊婦、問い合わせ健康づくり課。プロに教わる子どもに伝えたい本物の味、味覚の講座、10月5日午前10時から三島プラザホテル。対象妊婦または乳児の親または祖父母。費用無料。申し込み問い合わせ9月30日までに健康づくり課。産前産後ケアセミナー10月28日午後1時30分から、保健センター、参加無料。内容妊婦同士、妊婦と乳児の母との交流。対象妊娠中の人または平成28年4月から5月生まれの乳児の母、1歳未満児の託児希望者は申し込み時に。申し込み10月21日までに健康づくり課へ。以上の問い合わせは健康づくり課 973-3700。 7ページスポーツ。10月は校区の運動会に参加しましょう。問い合わせスポーツ推進課。小学生から実業団所属のトップ選手まで参加。全日本女子オープンレスリング無料観戦。10月2日午前9時から市民体育館。問い合わせ事務局松岡さん 090-2188-8973 またはスポーツ推進課。親子ふれあいティーボール大会参加者募集。10月30日午前9時から南二日町グラウンド。1チーム2000円。申し込み10月12日までに市民体育館の申し込み用紙でスポーツ推進課へ。以上の問い合わせスポーツ推進課 987-7571。 チェンジボディコンテスト参加者募集。3ヶ月間の体の変化を体重減少、体脂肪率低下、筋肉量増加別に競います。事前説明会9月29日午後6時から、説明会会場市民体育館、トレーニング期間10月1日から12月21日。一部門エントリーにつき1200円。申し込み9月26日までに市民体育館の申し込み用紙で。問い合わせ市民体育館 987-7570 へ。10月10日はスポーツデー。市民体育館の無料開放。トレーニングルーム、2階卓球場、弓道場。時間などの問い合わせはスポーツ推進課。市民温水プール無料開放、午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から4時30分、親子ふれあい教室、午後0時30分から、3歳から5歳でおむつが取れている幼児と保護者、1組820円。申し込み9月21日から10月7日、申し込み用紙で市民温水プールへ。体組成測定会、午前9時15分からと午後1時15分から。対象中学生以上、費用200円。ウォーターバルーン、午前9時30分からと午後1時30分から。対象4歳以上で体重80キログラム以下の人、1回5分間300円。クロールスイムクリニック、午後0時30分から。クロールで50メートル以上泳げる中学生以上の人、500円。以上の問い合わせ市民温水プール 980-5757。
8ページ暮らしの情報。親子リズムモンキーフェスタ10月2日、戸倉公民館。内容は親子で行うリズム体操と紙芝居。 昼食を持参。対象は0歳から小学校低学年の子ども等や、無料。問い合わせは 987-3564 または制作企画課 983-2698。 子育て応援シニアボランティア募集。市内の公立保育園で園児との交流、環境整備などを行います。対象はおおむね60歳以上の人。問い合わせは長寿介護課 983-2609。 御殿場線沿線魅力発見フォトコンテスト。テーマは自然、風景、祭事などを題材。申し込みは1月31日までに電子メールまたは郵送で御殿場市役所企画課へ。問い合わせは制作企画課983-2698。落花生収穫体験、10月2日佐野体験農園。費用は1組700円。申し込み問い合わせは9月23日農政課983-2652へ。森の小さなダム作り、10月8日箱根の里駐車場集合。対象は小学生以上。費用は無料。申し込み問い合わせは9月30日までに水と緑の課 983-2643。 旧市内地区エコリーダー活動、ごみ処理に関する勉強会、10月8日市民活動センターで。費用は無料。申し込み問い合わせは9月30日までに環境政策課 983-2647。 間伐事業補助金について。対象は三島市森林整備計画区域内の森林で 20% 以上の間伐を行う森林所有者。申し込み問い合わせは11月4日までに農政課 983-2654 へ。婚活推進センスアップセミナー、10月9日、11月3日、26日、12月25日、セミナーは午後3時から、懇親会は午後5時30分から、市民活動センター。対象はなるべく全日程のセミナーと懇親会に参加できる未婚の人。費用は1回3000円。婚活パーティーは平成29年1月15日。植栽荒川丸平で。対象は未婚の人。費用は男性5000円、女性3000円。以上の申し込みは10月5日までに明るい町づくりの会川村さん 090-2642-0236 へ。問い合わせは明るい町づくりの会または制作企画課 983-2698。テレビ生放送番組の出演者募集。10月12日午前9時50分から10分程度。イトーヨーカドー三島店前。対象は一人で歩くことのできる未就園児とその保護者。申し込み問い合わせは10月5日までに広報校長課 983-2620 へ。高齢者の健康と安全講座、10月13日、高齢者生きがいセンターで。55歳以上の人、無料。申し込みは9月30日までに、シルバー人材センター 972-9700。 問い合わせはシルバー人材センターまたは長寿介護課 983-2609。 健康生き生き講座、10月18日、中里文化プラザ。内容は薬剤師が伝える薬局・薬剤師の活用方法。申し込み問い合わせは10月11日までに中里地区地域包括支援センター 984-3777 へ。第6回ミラふれあいフットサル大会参加チーム募集。11月13日南二日町グラウンド。費用は1チーム5000円。申し込み問い合わせは10月14日までに国際交流協会 976-1020 へ。安全は知識と意識と心がけ。 秋の農作業安全運動実施中。電気柵は十分注意の上使用しましょう。問い合わせは農政課 983-2652。 安全をつなげて広げて事故ゼロへ。9月21日から9月30日までは秋の全国交通安全運動。一斉街頭広報は9月21日午前7時30分市役所前。事故防止のためにシートベルト、チャイルドシートの着用を徹底する。飲酒運転をしない。交差点では気をつけて通行する。車は早めのライトオン。歩行者自転車は反射材などの着用や自転車前照灯を点灯する。問い合わせは地域安全課 983-2651。 市政施行75周年記念事業 NHK 新 BS 日本の歌番組放送日。9月8日に市民文化会館で公開収録が行われました。放送日は9月18日午後7時30分からと、9月24日正午から、9月30日午後4時30分から。放送は NHKBS プレミアム。問い合わせは制作企画課 983-2616。 社会資本総合整備計画事後評価原案の縦覧。9月20日から10月4日下水道課で。問い合わせは983-2664。献血のお願い9月26日市役所本館駐車場。問い合わせは福祉総務課 983-2610。 郷土資料館臨時休館9月26日から10月3日燻蒸消毒のため。問い合わせは971-8228。納付期限までに納めましょう。国民年金保険料。保険料は金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。クレジットカードやインターネットなどを利用しての納付・口座振替もできます。問い合わせは三島年金事務所 973-1166、 または保険年金課 983-2606。 インターネット購買参加申し込みは9月28日から10月14日、入札期間は10月21日から10月28日、問い合わせは修正課 983-2760。 納期をお忘れなく。納期限9月30日は後期高齢者医療保険料。納期限10月5日は市県民税、国民健康保険税、介護保険料。問い合わせ後期高齢者医療保険料全般は保険年金課 983-2710。 市県民税、国民健康保険税の課税内容は市民税課 983-2626。 納付は州税課 983-2629。 介護保険料全般は長寿介護課 983-2607。善意ありがとうございます。福祉向上のために小金沢健一さんから2000円。
10ページ情報ワイド版第2回不動産無料相談会、10月7日午前10時から沼津市プラサベルで。相談内容、鑑定評価、価格、賃料など不動産に関すること。問い合わせ054-253-6715。伊豆縦貫道上下線夜間通行止めのお知らせ。10月17日午後9時から21日午前6時。三島塚原インターチェンジから関南塚本インターチェンジ上下線。問い合わせ沼津河川国道事務所 934-2017。広域情報コーナー、伊豆の国市、伊豆の国時代祭り参加者募集、11月6日、
韮山時代劇場周辺、時代パレード、仮装してパレードに参加、ステージ出演、伝統芸能ステージ発表、応募方法、9月30日までに申し込み用紙を伊豆の国市役所観光課、伊豆の国時代祭り実行委員会へ、問い合わせ 948-1480。 11ページ、移動図書館仁太郷は、10月から向山小学校への巡回が始まり、巡回コースが30箇所になります。詳しい問い合わせ、図書館 983-0880。 図書館、丸シールとクレパスでカラフルカードを作ろう。10月23日、中里文化プラザ、小学1年生から3年生、無料。申し込み、10月7日までに中里文館へ。図書館利用者講座のご案内。静岡新聞データベースプラス日経テレコンを使い、パソコンでの新聞記事とデータの検索方法を学びませんか。10月14日、障害学習センター。申し込み、10月12日までに図書館本館へ。問い合わせ、図書館 983-0880、中里文館 982-5102。 12ページ、障害学習。箱根の里からのお知らせ。箱根の里祭りフリーマーケット出店者募集。11月6日、申し込み10月7日までに往復はがきで箱根の里へ。プラネタリウム一般開放。10月9日、23日。費用1人50円。申し込み前日までに箱根の里。以上の問い合わせ、箱根の里 985-2131。 いきいき友の会市民公開講座参加者募集。洋裁講座チュニックブラウス10月19日1500円。和裁講座長襦袢に半襟をつける無料。花布巾200円。どちらかを選択。10月25日、習字講座ひらがなの成り立ち11月10日200円。いずれも障害学習センター。申し込み10月3日までに往復はがきで障害学習課へ。問い合わせ 983-0883。 文化の広場佐野美術館横山大観大気を描く関連行事。担当学芸員のギャラリートーク10月8日、11月5日、問い合わせ 975-7278。 熱血デザイン塾アット三島受講者募集。9月23日から2月11日、全8回。申し込み問い合わせ、文化振興課 983-2672。 または、シード・イレイさん 988-0777。ベルリンフィル80相談、平成29年1月29日、市民文化会館、全席指定、S 席7000円、A 席5000円、一般発売、9月25日午前9時から販売開始、問い合わせ 976-4455。
13ページ、平成28年度地域行政懇談会。ご意見に対する市の取り組みについて、5月に地域行政懇談会を市内4会場で開催しました。テーマ1、三島の発展につながる観光振興について、三島は源頼朝が旗揚げを行った場所なので、源頼朝を使った PR をもっと進めてはどうか。夏祭りの頼朝公旗揚げ行列の時だけでなく、さまざまなイベントにも利用してはどうか。源頼朝は三島にとって歴史上非常に重要な人物です。市内にある頼朝関連の歴史遺産について、市民に周知するよう PR に努めていきます。三島を訪れる人の多くは JR を利用し、その大半が首都圏に居住していると思うので、バス利用客ではなく、 JR 利用客に絞った PR を展開してはどうか。観光協会などと協力する中で、すでに首都圏や関西などの旅行会社、JR などへの旅行商品のプロモーション活動をしています。このような活動を今後もさらに継続して実施していきます。楽寿園を観光資源の掘り起こしの材料に使えるのではないか。楽寿園菊祭りなど従来のイベントに加え、民間のノウハウを取り入れた新規のイベントを実施し、入園者数の増加に努めるとともに、新たな観光資源の可能性を見出していきます。水という資源を大切にして、源兵衛川や松毛川を利用していくと良いと思う。それぞれの川の規模は小さいが味わいがあるので、歩いて回る良さをアピールしてはどうか。せせらぎルートは観光客などに大変人気があるので、源兵衛川などの魅力を引き続き PR していきます。今後、地域用水整備事業により、中里温水池から大溝川を経て松毛川に至る幹線農道を中心に、一体的な回遊ルートとして整備していく予定です。テーマ2、三島の顔となる駅前再開発について、現在の三島駅南口東街区の駐車場はとても便利なので、現在と同程度の駐車スペースを確保してほしい。駐車場の台数は整備する施設や導入機能、駅利用者の状況を考慮し、適正規模を検討していきます。今は駅前から楽寿園の緑が見えにくい。東街区の再開発の際には、人が集まれるような大きな広場を作り、緑で囲むのはどうか。事業者公募の際は、湧水や緑など三島の貴重な財産や、特性に配慮した建物計画となるよう事業者に求めていきます。またコンセプトをしっかりと伝えた上で人々の交流と回遊を促し、にぎわいの創出につながるような施設や場の提案に期待しています。観光立志のコンセプトに駅前開発が連携し、人を街中に流していく考え方が必要ではないか。駅前を起点に楽寿園や市街地を流れるせせらぎの散策コースなど、市の持つ地域資源や周辺のロケーションを活用した事業展開を検討していきます。三島は農業が盛んだと思う。生産者の顔が見える販売やそれを使った料理を活かせないか、農業が活躍できる場がある方が良い。東街区は広域健康医療拠点として整備をしていきます。ご提案の内容は本事業の方向性に合致するものと考えますので、より魅力的な施設となるよう事業計画検討の参考にしていきます。以上の問い合わせ、行政課 983-2615。
14ページ平成28年度第1回地域コミュニティ連絡会、テーマ共同の取り組み計画案を作ろう。市では市内14すべての小学校区で地域の課題を地域で解決する組織、地域コミュニティ協議会の立ち上げを目指しています。今回は12小学校区で開催された本年度第1回目の地域コミュニティ連絡会の概要をお知らせします。連絡会とは別に、校区が主催する協議会を設立した東小と西小については、参考として協議会で話し合われた内容です。地域コミュニティ連絡会では、普段別々に活動している団体が一堂に会し、それぞれの現況や課題を共有する中で解決のために協力できることなど、活発な情報交換を行っています。本年度は各小学校区で自主的に課題解決に取り組み、 実際にアクションを起こしていくための指針となる絆が作る共同の取り組み計画案の作成を目標としています。東小と西小の協議会でも同様の計画案の作成を行っています。今後より主体的に問題解決に取り組む組織地域コミュニティ協議会へ移行することを見据え、課題を出し合うだけでなく解決に向けて具体的に何ができるかについてグループワークを行いました。ここでは各校区で話し合った内容、課題とそこで案として出た取り組みたいこと、解決策の一例を紹介します。地域防災について、課題、平日昼間の防災体制を整えよう、山田省。取り組み案、合同防災訓練は学校主体ではなく地域主体の連携方法の検討が必要。幼稚園、小学校、中学校の合同引き渡し訓練を実施する。課題、子どもを対象とした防災訓練をしよう、北小。取り組み案、中学生が参加できるように夜の防災訓練を実施できないか検討する。防災訓練の日程を学校行事やスポーツ少年団、部活動などと調整する。課題、子どもたちとともに災害に備えよう、中里小。取り組み案、地域一斉の防災訓練ができるように各団体間のスケジュールを調整する。子どもたちへ正しい情報を伝えることができるよう保護者への防災に関する教育を行う。課題、防災力を強化する取り組みを進めよう、西小。取り組み案、避難所運営については炊き出し訓練のほか病院を含めた救護所の運営についても検討する。ラジオ体操の後に簡単な防災講座を開くなど小さな対策を積み重ねる。課題、消防団などと連携し災害に備えよう、長伏小。取り組み案、災害時の活躍が期待される中学生が主体的に取り組める防災訓練を提供する。将来の消防団員の確保を図るため防災訓練で消防団員が活躍する姿を子どもたちに披露するとともに消防団と子どもの交流機会を設ける。
高齢者の見守りについて、課題、高齢者を近所で支えよう、東小。取り組み案、子どもと高齢者が集える場を設ける。高齢者と子どものパートナー制度について検討する。課題、互いに連携して高齢者を支えよう、戸倉小。取り組み案、子ども会の廃品回収と兼ねて高齢者世帯を訪ねて不要品がないか確認するとともに見守りを行う。郵便物や新聞がたまっていたら大人に知らせるなど近所の様子を気にかけるよう子どもたちに教える。課題、高齢者の見守りのある地域づくり、北上小。取り組み案、小学生が下校時に高齢者世帯を見守ることができないか検討する。子ども会、老人会、自治会の連携によるイベントを実施する。地域内の連携・交流について、課題、住民の触れ合い・交流を増やそう、向山署。取り組み案、食べておしゃべりをする絆交流会を開催する。高齢者が地域の子どもたちに昔の遊びを教える機会を設ける。課題、子育て世代のつながりの場を作ろう、坂小。取り組み案、小学校や幼稚園との連携が図られている放課後児童クラブの活用を地域としての取り組みにする。幼稚園や小学校 PTA の横のつながりを活用し母親同士のコミュニケーションの場を作る。課題、地域内の交流を深めよう、中里小。取り組み案、地域のことを知り住民同士の親睦を深めるウォークラリーの開催を検討する。 スポーツ少年団に地域の行事への参加を依頼する。課題、佐野と見晴らし台の交流を深める取り組みを実施しよう。佐野賞。取り組み案、子ども会同士の交流を佐野の神社のお祭りだけではなく、見晴らし台の夏祭りも拡大していく。高齢者の引きこもり防止や世代間交流のため、閉じこもりがちな高齢者への対策を検討する。課題、学校や保育園、幼稚園と地域の連携を深めよう、南小。取り組み案、地域のイベントがいつでも分かるような掲示板を設ける。通学路をきらり台作戦に、小学生、園児が参加して交流の機会とする。子どもの健全育成について、課題、子どもの健全育成を目指す地域づくり、錦田賞、取り組み案、錦田賞の挨拶チャンピオンや、錦田中の朝げ運動、挨拶爽やかに、元気よくに、地域全体で取り組む、錦田中のサポーターズクラブの活動を通じた子どもとの交流を進める、課題、地域で子どもたちを支えよう、沢地所、取り組み案、散歩コースを設定し、学校の下校時刻に合わせて地域住民に歩いてもらう。組織にこだわらず気軽に見守ってもらえる仕組みづくりを進める。課題、子どもたちを地域で育む取り組みを進めよう、南小。取り組み案、老人会と子ども会の合同資源回収を検討する。運動会や射撃には、子ども会未入会者でも参加できるようにするなど、子ども会以外で子ども同士の交流の機会を作る。以上の問い合わせ、絆づくり推進室 983-2708。
16ページ、ハロウィンパレード in 三島2016。仮装した子どもたちが三島大通り商店街のお店を巡り、トリックオアトリートというとお菓子をもらうことができます。今年はさらに歩行者天国の時間を延長し、パワーアップします。参加しない人も声援を送り、一緒にパレードを盛り上げましょう。ぜひ三島大通り商店街へお越しください。10月23日、受付午前11時から午後1時、事前申し込み。歩行者天国時間、午前10時30分から午後3時。パレード時間、午後2時から3時。三島大通り商店街。対象、小学生以下。必ず保護者が同伴、参加無料。先着1500人。申し込み、9月23日から。問い合わせ、三島大通り祭り実行委員会 976-0038 または商工観光課 983-2655。 頑張る元気な市民活動団体東富士見町自主防災会代表渡辺光信さん。東富士見町自主防災会は防災や交通安全のため平成12年に活動を開始しました。65歳から85歳までの町内会のメンバーを中心に11人で活動しています。毎月第3月曜日に子どもたちの交通安全やひったくりなどの犯罪を防止する定例の町内パトロールを行っています。また犬の散歩などのついでに毎日活動している人もいます。それぞれのライフスタイルに合わせて自由に活動しています。見守っている子どもたちからその場でありがとうの言葉やお礼の手紙をもらったときにやりがいを感じます。また、活動することによって自分たちの健康の維持につながっていると実感しています。これからもパトロールを通じて子どもたちを見守り続けていきたいと思います。東富士見町自主防災会では新しい仲間を歓迎しています。一緒に活動しませんか？これで広報三島9月15日号を終わります。続いてゴミ減量トレンディをお送りします。
ゴミ減量トレンディ、燃えるゴミを出すときは三島市 指定のゴミ袋を使用してください。他の市や町のゴミ袋やスーパーのレジ袋では出せません。なぜ指定ゴミ袋を使うの ?1、ゴミに対する市民一人一人の関心が高まり、ゴミの排出抑制につながる。2、他の市や町からのゴミの流入の防止につながる。3、材質を高密度ポリエチレン製にすることで抵抗害につながる。4、袋の中身が見えることで分別意識が高まり、ルール違反ゴミが削減される。5、ゴミ袋の強度を指定することで、袋が破れることによるゴミの散乱を軽減できる。6、集積所の美観が良くなる。食べられる食品を捨てていませんか？ゴミの減量と食品ロス。集積所に排出される燃えるゴミの 42% が生ゴミでした。そのうちの約 30% が食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスによる生ゴミと試算されます。ゴミの減量には生ゴミの減量が必要であり、その中で食品ロスの削減が重要です。食品ロスの現状、日本では食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスが年間632万トンもあります。632万トンの食品ロスのうち302万トンは一般家庭からのもので、1年間の1人当たりの食品ロスは 23.7kg、茶碗の158杯分にもなります。食品ロスを削減するには、1、賞味期限を正しく理解する。食品の期限表示は、賞味期限と消費期限の2種類があります。賞味期限は、おいしく食べることができる期限なため、期限が過ぎてもすぐには廃棄せず、食べられるかを判断することが大切です。2、買い物は必要な食品を必要な時に必要な量だけ購入する。特売や安売りでつい買いすぎてしまいがちですが、食べきれずにゴミになることもあります。事前に冷蔵庫の中をチェックして買い物に行きましょう。3、調理で作りすぎない、余ったら作り変える。食べきれなかった場合は、次の日のお弁当や他の料理に作り変えるなど、工夫をしてみましょう。衣類等の拠点回収場所が増えました。平成28年9月15日から広小路自転車等駐車場と坂公民館で新たに衣類等の回収を始めます。出せるものはシャツなどの綿素材、スーツ、制服、ジャケット等、フリース、セーター、ジーンズ、タオル類、靴下、手袋、着物、革衣類、パジャマ、スウェット、コート、下着、肌着、マフラー、ニットキャップ、ハンカチ、水着など。出せないものは、濡れているもの、汚れているもの、匂いがついているもの、カーテン、カーペット、カバン、リュック等、布団、毛布、枕、靴、サンダル、ぬいぐるみ、クッションなど、今まで通り燃えるゴミか粗大ゴミに出してください。出し方は、衣類は回収ボックスに出す場合は、必ず洗って乾燥してから、透明または半透明の袋に入れるか、紙紐で縛って出してください。回収場所は、広小路自転車等駐車場、佐賀公民館、市役所本館、市役所中央庁別館、障害学習センター、中里文化プラザ、北上文化プラザ、錦田公民館、エコセンター、市民体育館、保健センター、台場公会堂、清掃センター、有料、以上です。家庭ごみの分け方、出し方、ワンポイントアドバイス。30センチを超える燃えるごみの出し方、粗大ごみとして処理するか、30センチ以内の大きさに切って燃えるゴミとして出してください。折りたたんで30センチ以下にして出しても収集しません。 30センチを超えるものがあると焼却炉入り口付近の機械に詰まったり絡まったりしてしまい、焼却炉の故障の原因になります。直接搬入ごみの料金精算、搬入1回1台ごとに精算します。手数料は100キログラムまで1000円、100キログラムを超えた場合は10キログラムごとに100円を加算した金額となります。清掃センターに仮置きすることはできません。以上の問い合わせは廃棄物対策課971-8993。これでお知らせを終わります。それでは10月1日号をお楽しみに。ごきげんよう。